数年前、私は中央幹部としての任務で、マチジ聖徒イエス・キリスト教会や預言者ジョセス・スミス、モルモン書、回復に関連する出来事を批判する資料をかなり読みました。読んだことのない資料はないくらいです。その任務が変わって以来、私はあの泥沼の中での格闘には戻っていません。そういう資料を読むといつも憂鬱になりました。ある日、その暗い気持ちの中で、そのような批判的な訴えのすべてに不完全ながらも返事を書くことを思い立ちました。その日記録した考えを伝えたいと思います。自分のために書いたのですが、皆さんの助けにもなるように願っています。今日は他の話をしたいと思っていました。もっと面白く魅力的な話をいくつか書きました。しかし、新しい話を書くたびにこの話に戻るように導かれました。預言者ダニエルは末の日に天の神は一つの国を建てられると言いました。これはいつまでも滅びることがなく、その主権は他の民に渡されず、かえってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。神の王国とは末日聖徒イエス・キリスト教会であり、立って永遠に至るのです。問題は皆さんと私が立っているのか、それとも立ち去るのかということです。もしも去るとしたらどこへ行くのでしょうか。主はご自分の再臨と世の終わりの印について説明したときに、つまり私たちの時代を説明したときに、多くのことを挙げられました。戦争と戦争の噂があり、国が国に対して立ち上がり、飢饉、疫病、地震、その他の多くの印があると言われたのです。その中に次の印も含まれていました。それらの日には、偽キリストたちや偽預言者たちも起こって大きな印と不思議を示し、できれば制約による選民である真の選民をも惑わそうとするであろう。私は真の選民をも惑わそうとするであろうという言葉が意味することを全て理解しているわけではありませんが、少なくともこの制約は私たちの時代には誰もが試されるという意味だと思います。パウロは、私たちは鏡に映して見るようにおぼろげに見ていると言いました。同様に命の木の次元でも最も顕著な特徴の一つは、非常に深い暗黒の霧があった。そして道を歩き始めていた人々は道を見失い、迷って姿が見えなくなってしまったことです。欺く人はたくさんいますし、欺き方は広範囲にわたります。一方には回復や預言者ジョセス・スミス・モルモン症を攻撃する人がいたり、回復は信じるものの教会は欠陥があって間違った道を進んでいると信じている人もいます。また回復は信じると主張しながら、変化する現代の状況と相入れない教義に幻滅している人がいます。権能がないのに次元や夢を見たとか、神聖な訪れを受けたと主張して教会のやり方を正したり、さらに高い道へと私たちを導いたり、世の終わりのための備えを教会にさせようとしたりする人もいます。また偽りの霊に欺かれている人もいます。他方には注意をそらせるものが無数にあります。これほど多くの情報やデマ、嘘の情報が流れ、これほど多くのものと機器類とゲームがあり、これほど多くの選択肢、行く場所、見るもの、することがたくさんあり、一番大事なことに向ける時間と注意を奪われる時代はかつてありませんでした。そしてそのすべて、それ以上のものも電子メディアによって世界中に瞬時に広がります。現代は欺きの時代です。真理を知ると物事がはっきりと見えるようになります。なぜなら真理とは、現在ある通りの、過去にあった通りの、また未来にある通りの物事についての知識だからです。知識は欺瞞を避け、真理と誤りを見分け、現代の危険な状況を明確に見て道を切り開くために不可欠です。預言者ジョセス・スミスはこう言っています。知識は命と心身になくてはならないものです。知識は啓示です。兄弟たちよ、この大いなる鍵に耳を傾けてください。すなわち知識こそ救いを得させる神の力なのです。自分を信じていることに忠実に従うべきだと人は言います。確かにそうですが、自分の知っていることよりも優れたものになることはできません。 大抵の人は自分の信じていることに基づいて行動します。自分の利益になると思うことについては特にそうです。問題は私たちは間違えることがあるということです。神を信じていてポルノグラフィーが悪いと考えているのにサイトをクリックして見ている人がいます。その方が幸せだとかクリックせずにいられないから仕方がないとか誰にも迷惑はかけていないしそんなに悪いものではないなどと考えるのですが間違っています。嘘をつくのは悪いと分かっているのに時々嘘をつく人がいます。真実を知らせない方がいいと考えるのですがそれは間違っています。イエスがキリストだと信じていて知ってまでいてキリストを一度ならず三度も否定した人がいます。騒ぎを起こさない方が無難だと考えたからですがそれは間違いでした。ペテロは悪人ではありませんでしたし弱い人間でもありませんでした。ただ間違ったことをしただけです。悪いことをすると自分は悪い人間だと考えるかもしれませんが本当は過ちを犯しただけなのです。ただ間違えたのです。難しいのは自分の行動と信じていることとのギャップを埋めることではなくむしろ信じていることと真理との間のギャップを埋めることです。それが重要です。ではそのギャップはどうすれば埋められるのでしょうか。欺かれないためにはどうすればよいのでしょうか。まずは主要な疑問に答えましょう。主要な疑問と二次的な疑問があります。最初に主要な疑問の答えを得てください。すべての疑問が等しいというわけではありませんしすべての真理が等しいわけではありません。主要な疑問が一番大切です。その他はすべて重要度において劣ります。主要な疑問は少ししかありません。そのうちの4つについてお話しします。 1. 私たちの恩父である神は存在するのか。 2. イエス・キリストは神の恩子、世の救い主なのか。 3. ジョセフ・スミスは預言者だったのか。 4. 松井聖徒イエス・キリスト教会は地上における神の王国なのか。これに比べて二次的な疑問は数限りなくあります。これには教会歴史や一夫多妻結婚、アフリカ系の人々と神権、女性と神権、モルモン書の翻訳、高価な真珠、DNA とモルモン書、同性婚、最初の次元に関する異なる記述に関する疑問などがあります。主要な疑問に答えられれば、二次的な疑問にも答えられますし、すべての答えが分からなくても重要なことは分かります。教会を離れることなく、理解できることとできないこと、賛成できることとできないことをうまく処理することができるようになります。どうすればその方法を知ることができるのでしょうか。学び方は、科学的方法や分析的方法、学術的方法、神の方法などいろいろあります。神の方法は他の方法の要素も含みますが、天の力をいただくことにより、究極的には他のすべての方法に勝ります。この4つの方法はどれも真理を知るために必要です。どの方法もスタートは同じです。疑問を持つことから始まるのです。疑問を持つこと、特に主要な疑問を抱くことは大切です。科学的方法では質問に対して仮説を立てます。次に仮説を検証するために実験が行われます。そして結果が分析され、仮説を確認、反証、または修正する結論が導き出され、その場合、プロセスは続行します。アルマは私たちに主の言葉を試しなさいと勧めました。主はこう言われました。私の教えは私自身の教えではなく、私を使わされた方の教えである。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか分かるであろう。十分の一に関して主はまた私を試み私が天の窓を開いてあふれる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと言われました。真理は実行することで発見することができます。それが信仰です。経験は真理を知るために重要な役割を果たします。分析的方法も重要です。これには質問に関する証拠の収集、整理、および重み付けが含まれます。 証拠の重みに基づいて真理がないであるかについて結論が導き出されます。主はオリバー・カウドリーに次のように指示されました。見よ、あなたは理解していなかった。あなたは私に求めさえすれば何も考えなくても私から与えられると思ってきた。あなたは心の中でそれをよく思い計り、その後それが正しいかどうか私に尋ねなければならない。証拠と理性も私たちが真理を知るよう備えてくれます。学術的な方法はもちろん、書かれた文字の研究を含みます。学習も必要です。モルモンは神の言葉は剣やその他、つまり死の恐れや脅威、これまで民に起こったどのようなことよりも民の心、つまり考え方に力強い影響を及ぼしたと言っています。神の言葉は何にも増して力強いものです。それは恐れ、依存症、ポルノ、または他のどんなものよりも強力です。ですから主が絶えず命の言葉をあなた方の心の中に大切に蓄えるようにしなさいと言われるのは当然のことです。またこのように言われました。誰でも私の言葉を大切に蓄える者は惑わされることがない。神の方法は他の方法の要素も含みますが、天の力をいただくことにより究極的には他のすべての方法に勝ります。神に関する事柄は最終的には神の御霊により通常静かな細い声で知らされます。主は言われました。神はその聖なる御霊によって、すなわち聖霊の言い尽くせない賜物によって知識をあなた方に与えてくださるであろう。神に関することは神の御霊によってしか知ることができないと使徒パウロは教えました。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。私たちは毎日そのような場面を目にします。パウロはこう続けます。また御霊によって判断されるべきであるから彼はそれを理解することができない。この人生で遭遇するすべての問題の中で他の何よりも大切で何よりも理解されていないものがあります。人が遭遇するあらゆる状況の中で最悪なのは、貧困でも病気でも孤独でも虐待でも戦争でもありません。これらは悲しむべきものでありますが最悪ではありません。人にとって最悪の状況は一番ありふれたこと、つまり霊的に死ぬことなのです。神の御前から切り離されること、この世においては神の御霊、つまり神の力から断たれることこそが最悪なのです。逆に言うと、人が経験するあらゆる状況の中で最高なのは、富でも名声でも地位でも健康でも人の誉れでも安全でも良い成績でもありません。これらのことは素晴らしく役に立つかもしれませんが、最も重要なのは再び生まれることであり、聖霊の賜物をいただいて聖霊を伴侶とすることです。聖霊は知識と啓示、力、明瞭さ、愛、喜び、平安、希望、自信、信仰、その他良いものほとんどすべての源です。イエスは言われました。助け主、すなわち聖霊はあなた方にすべてのことを教えるであろう。それは私たちがすべてのことの真理を知ることのできる力です。聖霊はなすべきことをすべて私たちに示されるであろう。それは湧き出て永遠の命に至る生ける水の源なのです。御霊の声は通常静かな細い声でありながら、常に確かで心を貫き浸透し強化し元気づけます。主はこう言われました。また人の子に対して言い逆らう者は許されるであろう。しかし聖霊に対して言い逆らう者はこの世でも来たるべき世でも許されることはない。どんな代価を払わなければならないとしても、どんな重荷を負わなければならないとしても、そしてどんな犠牲を払わなければならないとしても、聖霊とその力を得て保ち続けてください。良いことはすべて聖霊の力を得て、それを保つかどうかにかかっています。すべてはそれにかかっています。さて、私が数年前、教会に批判的な資料を読んで憂鬱になったのはなぜだったのでしょうか。 憂鬱は信念バイアス、つまり自分の想定や信念に合っているものだけを選ぶ傾向の産物だという人がいるかもしれません。自分が信じていることや教えられてきたことは全て間違っていると考えると憂鬱になりますし、心細くなります。それに代わる良い考え方がない場合は特にそうです。しかし預言者ジョセフ・スミスやイエス・キリストの教会の回復に反対する声に耳を傾けたときに、私が経験した憂鬱はこれとは違っていました。その憂鬱は信念バイアスでもなければ、自分が間違っているのではという恐れでもなく、神の御霊の不在なのです。それが正体なのです。一人放置されている状態です。暗く憂鬱になり、思いが鈍くなります。主は言われました。また人を強化しない者は神から出てはおらず、暗闇である。神から出ている者は光である。光を受け、神のうちにいる者はさらに光を受ける。そしてその光はますます輝きを増して、ついには真昼となる。神の御霊による啓示が信念バイアスを超越しているのは、それが証拠のみに基づいているのではないからです。私は生涯をかけて主の言葉を聞こうと努め、神の御霊を認識してそれに従おうとしてきました。預言者ジョセフ・スミスやモルモン書、回復を攻撃する闇の声に関係する例は、光と英知と真理の例ではありません。神の御霊はそれらの声の中にはありません。私は多くを知りませんが、主の声は知っていますし、主の声はあの闇の声ではありません。絶対に違います。疑問の泥沼にはまると押し寄せてくる憂鬱や鈍い思いと全く対照的なのは、光と英知、平安、真理の霊です。回復の出来事や教義、特に預言者ジョセフ・スミスを通して全世界に掲示された聖文にはこの霊が伴います。とにかくこの聖文を読んで、それが虚偽や欺き、妄想なのか、それとも真理なのか、自分自身と神に問いかけてください。教会は真実ではないかもしれないと考え、疑似的な疑問の泥沼にはまって時間と注意を奪われている人がいます。そのような人たちは消去法という誤った方法で真理を知ろうとしています。疑わしいものをすべて切り捨てようとしているのです。この考え方は常に間違いです。決してうまくいきません。このアプローチはゲームでしか機能しません。しかし人生はそれほど単純ではありません。真理を覆そうとして突きつけてくる主張や異論には際限がありません。批判的な主張にどうにか答えられたかと思うと、別の主張が待ち構えています。耳を塞ぐべきだと言っているのではありません。私が言いたいのは、教会を否定する主張に対する回答をしらみつぶしに必死で探し求め、最も大切な真理を知ることができないまま生涯を終わることもあるということです。二次的な疑問に答えることによって主要な疑問の答えが見つかるのではありません。二次的な疑問に対する答えはありますが、否定的な主張にすべて反証することで肯定を証明することはできないのです。教会を非難するすべての主張に反証を挙げることによって、教会が真実だと証明することはできません。決してできないのです。この方法は間違っています。最終的には肯定的な証拠が必要で、神に関することでは究極的には必ず御霊や聖霊の力による啓示によって肯定的な証拠がもたらされます。イエスは弟子たちにこう言っておられます。あなた方が私を誰と言うか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたこそ生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に向かって言われた。バルノヤ・シモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父である。あなたはペテロである。そして私はこの岩の上に私の教会を建てよう。黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。イエス・キリストの教会は啓示という岩の上に土台を置いているため、黄泉の力もそれに打ち勝つことはありません。 教会とは私たちなのです。教会とは皆さんと私のことです。私たちは啓示という土台の上に基を置かなければなりません。すべての疑問の答えがわかるわけではないとしても、私たちは主要な疑問の答えを知っていなければなりません。そうすれば黄泉の力もそれに打ち勝つことはなく、私たちは立って永遠に至るのです。最後に信じてください。神にできないことはないと信じてください。私たちは皆時に非日常的なことに驚かされるかもしれません。例えば水の上を歩いたり、パンと魚を増やしたり、死者をよみがえらせたり、金板を特別なレンズや石と帽子で翻訳したり、天使が訪れたり、一部の人々には並外れたことを信じることも難しいのです。非日常的なことは信じがたいかもしれませんが、そう驚くことはありません。なぜなら普通の日常的なことの方がはるかに驚異的だからです。最も驚異的な出来事、偉大な神秘、不思議で素晴らしい発展は最も一般的で広く認識されていることです。例えば私やあなたが存在し、私たちが皆存在すること、そして素粒子から宇宙の最果てまで生命の奇跡すべてを含めて私たちが知覚できるすべてが存在します。そんな普通の現実よりもっとすごいものがあるでしょうか。いいえ、それに近いものさえありません。既存のものより偉大なことは想像もつかないし、ましてや説明もできません。今あるものを鑑みれば何も驚くことはないはずです。神はあらゆることがおできになると信じるのは簡単なはずです。泣いた手が癒されるということは、そもそも手が存在するということほど驚くべきことではありません。存在するのであれば、壊れた時に必ず治せるということになります。より大きな出来事はその癒しではなく、その創造にあるのです。復活よりも神秘的なのは誕生です。さらに不思議なのは、かつて存在した生命が戻ってくるということではなく、生命自体が常に存在するということです。死者を蘇らせるよりも驚嘆に値するのは、私たちが生きているということです。止まった心臓が再び動き出すことは、今あなたの胸の中で鼓動する心臓ほど草原ではありません。石の上や特別なレンズを通して金の板に書かれた古文の現代語訳を見ることができたということは、人間の目よりもはるかに些細な神秘です。不思議なのは、人間の目が何を見るかではなく、むしろ物事を見られるということです。天使や金板や自分の神聖な可能性などの並外れたものをどのように信じることができますか。簡単です。ただ周りを見回し、信じてください。豚に羽が生えて空を飛ぶことがあるのか知りませんが、もしそうなったとしても、空飛ぶ豚はそもそも普通の豚のような素晴らしさはないでしょう。最近誰かから疑いがあってもいいんだよと聞きました。それはどうでしょう。主はあらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい、疑ってはならない、恐れてはならないと言われています。私にはたくさんの質問がありますが、何の疑いもありません。永遠の父なる神が天におられます。私はそれを身をもって知っています。すべての経験を通し、証拠により知っています。圧倒的な証拠です。私はこれを研究を通して知っています。そして何よりも聖霊の御霊と力によって知っています。イエス・キリストは神の子であり、世の贖い主であられます。私はこのすべてを身をもって知っています。証拠を通して知っています。圧倒的な証拠です。私はこれを研究を通して知っています。そして何よりも聖霊の御霊と力によって知っています。ジョセフ・スミスは神の王国を回復する基礎を据えた神の預言者です。私はこのすべてを身をもって知っています。証拠を通して知っています。圧倒的な証拠があります。私はこれを研究を通して知っています。そして何よりも聖霊の御霊と力によって知っています。松井聖徒イエス・キリスト教会は地上における神の王国です。私はこのすべてを身をもって知っています。 私はこのことを証拠を通して知っています。圧倒的な証拠があります。そして何よりも聖霊の御霊と力によって知っています。以上4つを知ることにより私は立って永遠に至るために知るべきことをすべて知っているのです。私たちが啓示という岩の上に立つことができますように、特に主要な疑問について啓示の岩に立つことができますように。そうするならば私たちは立って永遠に至ります。道をそれることは決してありません。イエス・キリストの御名により、アーメン。